従業員のスキルアップ、もちろん投資はしたい。でも、先立つものが。あなたもそんな悩みを抱えていませんか？もし従業員の育成にかかるコストを国が金銭的に支援する制度があったら使ってみたいと思いませんか？さて、今回はまさにそんなあなたのためのテーマです。お送りいただいた資料、厚生労働省が提供している人材開発支援助成金、これですね。この中でも特に多くの事業主の方が注目されているという人材育成支援コースについて深く掘り下げていこうと思います。この、一見複雑に見える制度の仕組みを解き明かして、メリットとか、あと最近の変更点まで整理する。そしてあなたがこの制度を最大限に活用できるようになること、それが、今回のゴールです。
そうなんです。そしてこれ、単なる補助金の話っていうだけじゃないんですよね。この資料を読み解いていくと、国がこの制度を通じて企業に何を期待しているのか、そのなんというか大きなビジョンが見えてくるんです。それはもう計画的な人材育成こそが持続可能な経営の土台になるっていう強いメッセージなんですね。今日はそのあたりも踏まえて見ていきたいですね。
なるほど、計画的というのがもう今日のキーワードになりそうですね。では早速ですが、その中身を紐解いていきましょうか。そもそもこの人材開発支援助成金というのは一体どういう制度なんでしょうか？
はい、これはですね、ごく基本的な仕組みで言うと、事業主の方が従業員に対して仕事に関連する専門的な知識とかスキルですね、これを計画的に実施した場合に、その訓練にかかった経費ですとか、訓練を受けている間の賃金の一部を国が助成してくれるというものです。
あ、今また計画的にという言葉が出ましたね。
そこが本当に肝心なところなんです。資料によれば、この制度の根拠は職業能力開発促進法という法律にあるんですね。つまりこれは国が企業に対して思いつきで研修をやるんじゃなくて、ちゃんと戦略を持って従業員の能力開発に取り組んでくださいねと、強く促しているわけです。
はは、ということは、ただ単にこの研修なんだか良さそうだから受けさせようという、それだけではダメだと。助成金をもらうには何かこう事前の準備が必要になってくるんですか？
おっしゃる通りです。助成金を活用するための、いわば最初の扉を開ける鍵として、大きく2つの準備が必要になります。まず1つ目は、職業能力開発推進者の選任です。
推進者ですか？
社内の人材育成のキーパーソン、例えば人事部長さんとか研修担当の課長さんとかを、我が社の育成担当はこの人ですと明確に定めることですね。
なるほど、まず社内に責任者を決めると。
そして2つ目、こちらがさらに重要なんですが、事業内職業能力開発計画の策定です。これは自社がどういう人材を育てたくて、そのためにどんな方針でどんな訓練を計画しているのかという基本方針をきちんと計画書に落とし込む。で、それを従業員の皆さんに周知すること、この2つが大前提になるんです。
その事業内職業能力開発計画、なんだか響きだけ聞くとかなり大変そうですが、何かこう決まったフォーマットとかテンプレートみたいなものはあるんでしょうか？
はい、もちろん厚生労働省のウェブサイトに様式例は用意されています。ですが、ここで本当に問われているのは書類を埋める作業そのものじゃないんですね。むしろこの計画を作るプロセスを通じて、自社に今どんなスキルが足りてないんだろうかとか、3年後5年後どんな組織でありたいのかっていうのを経営陣が真剣に考えること、それこそがこの制度が本来意図していることなんです。場当たり的じゃない未来を見据えた戦略、それが求められているということですね。
なるほど、制度を活用するための準備そのものが会社の未来を考えるきっかけになると。これはよくわかりました。ではその計画という土台ができた上で、いよいよ具体的な支援策、人材育成支援コースの中身を見ていきたいんですが、どんな選択肢があるんでしょう？
はい、資料には大きく分けて3つの訓練メニューが示されていますね。それぞれに特徴があるので、あなたの会社の目的によって使い分けることになります。
ではまず1つ目からお願いします。
1つ目は人材育成訓練です。これが最も汎用性が高くて、基本となるメニューですね。職務に関連した知識や技能を身につけさせるための10時間以上のオフ JT が対象となります。
オフ JT というと、いわゆる外部のセミナーに参加させたりとか、専門の研修機関にお願いして社内で講座を開いてもらう、そんなイメージで合ってますか？
まさにその通りです。普段の職場を離れて行う研修、それがオフ JT です。 例えば、そうですね、営業担当の方に最新のマーケティング理論を学んでもらうとか、経理担当の方に新しい会計ソフトの研修を受けさせるとか、そういうケースがこれに当たりますね。
わかりやすいです。では、2つ目の認定実習併用職業訓練というのは、ちょっと名前が複雑ですね。
ええ。これは、いわば現代版の徒弟制度のような、より実践的な育成メニューといえます。先ほどのオフ JT、つまり座学と実際の仕事を通じて指導する OJT、これを効果的に組み合わせて体系的に人材を育てる訓練ですね。主に新卒の方なんかを採用して半年から2年かけてじっくり育てたいといった場合に活用されます。ただその訓練計画が適切かどうか厚生労働大臣の認定を受ける必要があるというのが特徴です。
なるほど。座学と実務のセットでさらに国のお墨付きをもらうわけですね。では3つ目の有期実習型訓練はどうでしょう。
はい。これは契約社員の方やパートタイマーの方といった有期契約で働く方々の正社員へのステップアップを強力に後押しするメニューです。正社員経験の少ない有期契約労働者の方を正社員に転換することを目的としてオフ JT と OJT を組み合わせて集中的に訓練を行うと、そういった場合に活用できます。
ふむふむ、3つのコースそれぞれターゲットがはっきりと違うんですね。
ここで一つ重要な問いが浮かび上がってくるんです。あなたの会社にとってはどれが一番いいのかと。実はこの選択ってあなたの会社の経営戦略そのものをこう映し出す鏡のようなものなんですよ。
ほう、というと？
例えばですね、一番シンプルな人材育成訓練を選ぶのは、いわば既存の戦力に対するソフトウェアのアップデート投資なんです。一方で新卒者の方なんかを対象にする認定実習併用職業訓練は、自社の文化とかスキルをゼロから叩き込む OS のインストールに近い。そして有期実習型訓練は、社内にいる優秀な人材という原石を磨き上げて正規の戦力として組み込むための仕組み。この選択自体があなたの会社が今成長のどの段階にいて人材をどう捉えているかを示していると言えるかもしれませんね。
ソフトウェアのアップデートか OS のインストールか、いやー、それは非常に面白い視点ですね。自社の状況を考えながらどのコースが最適か戦略的に選ぶ必要があると。ここまで聞いてそれぞれの訓練の目的はよく分かりました。でもこれを実行に移すとなるとやっぱり気になるのはコストですよね。具体的にどれくらいのサポートが期待できるんでしょうか。
ええ、そこが一番気になるところですよね。では多くの方が対象となる中小企業の場合を例にして具体的な助成額を見ていきましょう。女性には大きく分かって賃金助成と経費助成の2本柱があります。
賃金と経費両方見てくれるんですか。それは助かりますね。
はい。まず賃金助成ですが、これは従業員の方が訓練を受けている時間、つまり業務から離れている時間のお給料を助成するものです。これがですね、従業員1人1時間あたり800円支給されます。
時給800円ですか。例えば5人の従業員が8時間の研修を受けたら、それだけで3万2000円になる。これは特に中小企業にとってはかなり大きいですよね。
そうなんです。そしてもう一方の経費助成、これは研修を外部に委託した際の受講料とか講師への謝礼といった直接かかった経費を助成するものです。これが原則としてかかった経費の 45% ですね。
有期実習型訓練のように有期契約労働者の方を対象にした訓練の場合は、この経費助成率が 70% にまで跳ね上がるんです。
70%？
はい。これは非正規雇用の労働者の方のキャリアアップを国が特に重視していることの表れだと言えますね。
なるほど。国の政策的な意図が助成率にもはっきり反映されているわけですね。よくわかりました。
ですが話はここで終わりません。実はこの制度をさらに強力にするインセンティブが用意されてるんです。ここからがこの助成金の本当に面白いところですよ。
ほう、インセンティブですか。
ええ。資料にある賃金要件資格等手当要件という項目です。これは訓練を終えた従業員の賃金を 5% 以上引き上げるか、あるいは訓練内容に関連する資格手当などを新設して 3% 以上賃金を引き上げた場合に、先ほどの助成率や助成額がさらに上乗せされるというものです。
ちょっと待ってください。つまり、従業員の頑張りに褒美て賃上げをしたら、ご褒美として助成金も増えるということですか？それはすごい。一体どれくらいアップするんですか？
先ほどの賃金助成、1時間あたり800円でしたよね。
はい。
これが1000円にアップします。
1000円？
ええ。経費助成率も 45% だったものが 60% へと大幅に引き上げられます。
時給1000円に経費は 60%。いやー、賃上げとセットで考えることで助成効果がこれほど大きくなるんですね。これは見逃せないポイントです。
おっしゃる通りです。これは単なるばらまきではなくて、人材育成が生産性向上につながり、それが賃金アップになって企業の成長になるという理想的な好循環を国が本気で後押ししようとしているという強い意志の表れなんです。育成と賃上げはぜひセットで考えていただきたいですね。
いやー、これはがぜんやる気が出てきました。ただ、こういった制度ってルールが頻繁に変わるイメージもあります。賢く使うためには最新の情報を知っておくことが不可欠ですよね。資料には令和7年4月からの改正内容も記載されていますが、これはどういった変更なんでしょう？
はい。大きな変更点が2つあります。まず1つ目は、申請手続きの簡素化です。これまでは訓練を始める前に、計画届という書類を出す際、たくさんの添付書類が必要で、ここが最初のハードルになっていたんです。これが今回の改正で、提出書類が大幅に削減されて、手続きがシンプルになりました。
おお、それは朗報ですね。手続きが楽になるのは本当にありがたい。
ただ、ここで一つ注意が必要なんです。手続きが簡素化された分、詳細な審査は訓練がすべて終わった後の支給申請時にまとめて行われる形に変わります。
ああ、なるほど。シンプルになったのは良いけれど、最後の最後にまとめて審査されると。それって何か新しいリスクはありますか？例えば、計画通りに訓練をやったつもりだったのに、最後の審査でこの部分は要件を満たしていませんと言われて助成金が下らないなんてことも起こりうる？
まさにそのリスクが高まったと言えます。計画届が受理されたから大丈夫ではなくなったんです。ですから、訓練の内容ですとか経費の範囲など少しでも不明な点があれば、計画を実施する前に必ず管轄の労働局に相談する。これがこれまで以上に重要になります。
なるほど。事前の相談が成功の鍵を握るわけですね。これはよくわかりました。では、もう一つの重要な変更点とは何でしょう？
いえ、もう一つは変更点というよりも、資料の中で非常に強く警告として記載されている点です。これは、この助成金を検討するすべての方に絶対に知っておいてほしい重大な落とし穴の話です。
落とし穴ですか？
はい。世の中にはこの助成金の仕組みを悪用しようとする研修会社やコンサルタントが存在します。彼らは助成金を活用すれば研修が実質無料になりますよとか、広告宣伝協力費などの名目でお支払いいただいた研修費の一部を後でキャッシュバックしますといった甘い言葉で誘ってきます。
確かに実質無料なんて言われたらちょっと心が動いてしまいそうになりますね。
ですが、これがまさに不正受給への入り口なんです。例えば、あるコンサルタントが、研修費用は100万円ですが、助成金が下りたら30万円をコンサル料としてキャッシュバックしますと持ちかけてきたとする。一見、事業主の負担が減って親切に聞こえますよね。
ええ。
しかし、これは完全にアウトです。
どうしてですか？
この助成金の絶対的な原則は、事業主が訓練経費の全額を一旦は自社で負担していることだからです。どのような名目であれ、最初に支払った経費から一部でも返金を受ければ、実質的な負担額が減ってしまう。これは経費を全額負担したという前代前提を覆す行為であり、虚偽の申請、つまり不正受給とみなされてしまうんです。
なるほど。つまり、守るべき黄金のルールは、研修会社やコンサルタントに支払う経費は必ず自社の口座から全額を支払い、いかなる名目でも返金は受けない。これで合っていますか？
完璧です。その原則だけは絶対に忘れないでください。もし不正が発覚した場合、助成金の返還はもちろん、ペナルティが課されて企業名が公表されます。さらに悪質なケースでは、詐欺罪として刑事告訴される可能性すらある。一時のうまい話が会社の信用を根底から揺るがしかねない。これはあなた自身と会社を守るための本当に重要な情報です。
いやー、これは肝に銘じなければいけませんね。貴重な警告、ありがとうございます。 さて、ここまでをまとめますと、人材開発支援助成金は、計画的に従業員を育成しようとする企業にとって非常に強力な味方になる制度ですね。その中心である人材育成支援コースの3つの柱から、賃上げと連動したパワフルな助成額、そして最新の注意点までかなり深く理解できたと思います。この情報があなたの会社の人材育成戦略を力強く前に進める一助となれば幸いです。
最後に一つだけ、今日の議論を踏まえてあなたに考えてみてほしい視点があります。この制度は単に訓練費用を補助してくれる便利なツールというだけではないんです。むしろ国が用意してくれた自社の未来について真剣に考えるための絶好の機会と捉えることができるんじゃないでしょうか。
と言いますと？
計画書を作るために自社の課題と向き合う。どの訓練コースを選ぶかで自社の成長戦略を再確認する。賃上げインセンティブをきっかけに従業員への還元を考える。つまり、助成金申請のプロセスそのものが経営の健全な見直しにつながるように設計されているんです。ですから、最後にあなたに投げかけたい問いはこれです。この助成金をどうやって手に入れるかという戦術的な問いだけではありません。その先にあるこの国の支援という追い風を得て、あなたはどんな未来の会社を、どんな未来のチームを築いていきたいのか、と。そのビジョンの中にこそ、この制度を真に、そして力強く活用する鍵が隠されているのかもしれませんね。